皆さんこんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサステナブルファッショントークは、サステナビリティにまつわるトピックスをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのは木村と
こうです。
よろしくお願いします。特別ゲストにお越しいただきましたユニステップスから鎌田ありささんとマルティンメンドゆかさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
鎌田さんは2回目。
あ、2回目ですね。前回は、うん、ジャスファの時にお邪魔しましたね。
1年待ってた、久しぶりに。
ちょっとバタバタしてて、すみません、ちょ準備が。
あの木村のこのチチチっていうね、
入っちゃう
スラック。ドキドキ。それを結構楽しみにしてる人もいるみたいな。
言われますもん。
入りましたね。
あの、そう、しばらく。
はい。だから鎌田さんは1年ぶりもっとになりますかね。
いつだったかしら。
あのジャスファに。ジャパンサステナブルファッションアライアンスとはっていうようなことをお話しいただいて、
うんうん、
2回目になりますね。
はい、ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。
ちょっと簡単にお二人の自己紹介をいただいてもよろしいですか。まず、はい、じゃあ鎌田さんから。
こんにちは、鎌田ありさです、はい、ちょっと何らかの花粉にやられて喉がおかしくてすいません。
そのよりに
何らかの花粉、おそらく花粉で、はい、一般社団法人ユニステップスというファッション産業のサステナビリティ推進をするプロジェクトをいろいろやっている団体を運営しております。はい、
はい、で同じくユニステップスから、マルティンメンドゆかです。よろしくお願いします。
お願いします。
ユニステップ
ス
ユニだけどステップス。
そうなんです。英語的にはおかしいなっていう、は
い、今更ですけど。
そうなんです。
でも、まあ、なんか一歩一歩っていう意味は、
まさにいろんな立場の人がファッション産業に関わってて、うん、まあ、デザイナーや企業の方や、うん、行政や生活者やいろんな人がいろんな立場でそれぞれの場所から一歩踏み出すっていう、そのステップがユナイト集まるとなんかこう大きな変化につながるんじゃないかということで、ユニとステップスを掛け合わせるというい
い
名前
ですね。
ゆかさんはなんか いろんなあのイベントをユニステップスさん企画されてますけど、いつも素晴らしいあのトランスレーションを知ってくださってます。海外ゲストなんかがいらっしゃった時に、
ありがとうございます。
驚くべき、
いや、あの毎回やってやあの受けて後悔するんですけど、
いつも終わった後にもう絶対やらない、
絶対やらないから頼まないでくださいって言うんですけど、
あの海外経験が長いんですか。
いや、そんなことないんですよ。
あ、そうなんですか。
大してないんですけど、まあ、やっぱりサステナビリティとファッションって、
はい、
まあ、日といえば日 というか、
はいはい、
あのやっぱりこう出てくる単語とか日本語も英語も決まってきたりするので、うん、やっぱりプロの翻訳家の方ってあのジェネラルに素晴らしいんですけど、
はい、
急にやっぱりこうファッションサステナビリティに関する単語が出てきた時になんかちょっと意味が違っちゃうとかっていう時になるので、うんうんうん、まあ、なのでプロの翻訳者じゃないけれどもサステナビリティ関係のなんだそのNHA 分かっているって私なのか、
うん、なるほど、
もっと滑らかにことがいろいろ分かってくれる翻訳者どちらがいいかっていうのをいつもあの鎌田とかに選択してもらってる
で、ね、ゆかさんにお願いして
る、ね、結局、はい、でもイギリスにいらっしゃってて、ね、ってことなんですね。
はい、あのイギリスにでも2年間、
はい
はい、だけなのでそんなにね帰国子女とかには全然かなわないんですけど。
いやいや、私は違うんです。私も全然
でも結構なんか英語で登壇とかされてませんでしたか。
もうあの一生懸命前日に原稿を用意して、
ね、
なんとか、ね、あの乗り越えてきました、はい、今日までっていう感じなんですけど、今日お二人をお招きしたのには、はい、あのお二人があの本を出版されまして、
はい、
私の服はどこから来てどこへ行くの、服と人とのサステナブルな関係を考えるという本を。
今日私片手でマイク持ってて拍手できないので一回マイク置いて拍手しますね。
はい、
から向こうさんがマイク片手にどう拍手しようか前でなんかごそごそしてありがとうございます。
したくてたまらない。
ありがとうございます。いやだって素晴らしいですよね、出版で一つの、
はい、読ませていただきました。もうこちらも本当なんていうかこう、まあ、お二人そのユニステップスでずっとこうサステナブルファッションに対してのこう活動推進するような活動を取り組んできたお二人が、まあ、結局サステナブルファッションって何なのよっていう、おそらく生活者の多くの人が持ってある、うん、持っているであろう疑問にこうすごく親切に寄り添いながら、こうまあサステナブルっていうまあいわゆる抽象的な概念を解説してくださる一冊となっております。
データも豊富で、
はい、
本音も豊富で
本音も豊富
で、本音も豊富で、
本音はかなり盛り込みましたね。
なんか早速その なんで本に出されようと思ったんですか。
もともとユニステップスでやっぱりサスティナブルファッションって結構難しいですし、知識が必要なところもあったり、うんうん、あとはこう考え方としてこう自分と、なんかそれぞれが自分と向き合う時間が必要とか結構こう要求することが多いなとは思っていたんですけども、
うんうん、
でやっぱりその知識のところってなかなかまとまっているなんでしょうサイトとか本が、うんまあ、特に日本語だとあんまりなくて、
うん、
でユニステップスのサイトで最初はサスティナブルファッション
講座ベーシック、
講座ベーシックという、うんまあ、なんかその基本を網羅したオンライン講座をやってたんですけど、まあ、それをまとめて本にしてほしいっていう、うんまあ、お声をいくつかいただいてて、うん、じゃあこのタイミングで一旦私たちが考えていることをまとめようかというのが一番最初のところです。
なるほどなるほど、
うん、なんかどんどん変化するじゃないですか。だからどこで切って、
いやそうなんですよ、
いつ始めて、いつまでに終わらせないとまた変わっちゃうみたいな。
いやもう本当に最後の最後までなんか3校4校とか最終校とかその間にこうなんか法律がいけると思った法律がいけなかったりとか
最後の最後までやって結構ダイナミックな変化が最後まで、
そうですね最後の最後に危ねえみたいなことがあったりして
このタイミングにっていうのは何かあったんですか。長くサステナブルファッションも携わ
って、まあ、どこを待っていてもしょうがないのでとりあえず今っていうのは正直あって、なので本の一番最後にもこの本は2025年時点の情報に基づいて書いてある、うん、で今私たちがこの本の中で言ってることも、例えば課題とか問題点に関してはまあ、3年後5年後には陳腐化していることを望んでいますみたいなことをなんかさらっとちょっと最後に付け加えてみたりとかして、まあ、これは本当にスナップショットであって、
うん、
だから 2,3 年後とか5年後とかにはまた
書き直した方が
したらいいですねって、
書き直した方がいいかもしれない
え、でもこうお二人で書かれるっていうのは どういうこの章は私書くねみたいな
ですよね。
それよく気になる、はい、うん、質問していただくんですけれども、
そう、ね、なんかこの主語をねまずどうするかっていうので、はいはいはい、これ一貫して私って書かれてるじゃないですか、うん、でこの章ごとに分担みたいなことをせずに全部一緒に書いてるんですよね、
はいはい、
っていうとどういうことってなるんですけど、まあそれぞれ、どちらかが最初に書いて、でそれをまあお互いにこうなんていうんですか、構成しながらどんどん上書きしていって、だんだんこう混ざり合っていってなんかこう一体化するみたいな感じで、
なんか仲良く、うん、はい、やってます。
やっぱユニステップ、なんか私のが拝読した感想、いつもこうユニステップスの皆さんって悩んでいるというか、こうあれどうしようみたいなのをすごい議論されてるじゃないですか。なんかそのテンションがそのままなんかこうすごい丁寧に解説してるんだけど、でも断定はせずにこういう考え方もありますよみたいなのがちゃんと注釈で入っていくという、なんかお二人というかユニステップスの会議を見ているようなそんな本でした。
いやそうですね、うん、なんか結構正しさって危ういなっていつも思っていて、
うんうんうん、
まあ、結構立場が変われば正しいことも変わるし、あと仮にそれがなんか正しいとしても突然なんか正しさを投げつけるみたいなのが結構暴力的だなと思っていて、あんまりそういうアティチュードを通るのが好きじゃない人が多いので、多分すごく慎重に見えるし、なんかもうちょっとはっきり言ってよみたいな感じに思われそうなんですけど、
何回も結局何を買ったらいいですかとかそういう投げかけられたご質問に対して答えているけど、どれも決定的な答えっていうのをないままでもちゃんと章を閉じてますもんね、
うん、あとやっぱりそのなんていうんですかね、概念的にはこうするのが正しいですよねみたいなことが言えたとしても、はい、でもみんな目の前の仕事があって、目の前の生活があって、うん、その中で完璧にはできないわけで、何らかのところで折り合いをつけながらこう選んでいかなきゃいけない、
うんうん、
なんかそういう複雑さとかを無視して言ってもなんかこう嘘というかやれないよなっていう、その正論だけはを投げて終わるのはちょっとなんかあんまり物事を前に進めないんじゃないかと思っているっていう感じですかね。
面白かったところ一人一個ずつまず
聞きたい
よ。私いっぱいあるんですけど、道楽のとこかな、やっぱ
道楽とは
言葉が出てくるんですけど、はい、うん、これをまあ極端な言い方するとサステナブルファ、ショーのタイトル、コラムのタイトル、これ相談室とかユニステップスの皆さんがあーでもないこうでもない話し合う場っていうコラムが間にいくつか入ってて、その中のテーマでサステナブルファッションは金持ちの道楽を考えるっていう、なんか ドキッとする
タイトル、結構ドキッとするコメントですよねこれ。
で、その答えといいますか、その一方の、まあ、VS じゃないけど、サステナブルはある意味庶民の道楽ですよっていう、ある意味一つの皆さんの中の結論というか、こうあってもいいんじゃないっていう考え方の提示がされていて、でその間で鎌田さんがさらに、なぜラグジュアリーブランドの場合は誰も金持ちの道楽だなんてわざわざ言わないのに、うん、サステナブルファッションだけそう言われちゃうのかなっていう心のつぶやき
やっぱこうサステナブルファッションのイメージがなんか清らかすぎるのかなみたいな、
そういうことなのか、うん、ここのディスカッションすごい面白かったです。
そうですね、なんか多分こう鎌田は特にそのサステナブルファッションって言ってる私たちみたいなものをこう客観視する力がすごく強くてこうやって言いたいけど、こう言ったらこういう立場の人はこう思うかなみたいな、こういう私の行動が今この人をイラつかせたなとか
過剰に察知する
多分そういうのにすごく敏感だと思うので、なのでこの本全体のこうトーンとしてあらゆる方面に気を使い、で結果なんか優しい感じになっていろんな人にこうマイルドに寄り添えたかなと。
あ、でもその庶民のための道楽っていうある意味一つの結論というか提案はでもすごく納得しました。だからなんかこうちょうど今衣替えのシーズンだって、まさに昨日やってたんですけど、あっちゃ取れてたボタンみたいなのやっぱあるじゃないですか。でそれはまあ一応ね、目見えづらいけども一応針と糸を通して直したりする時間って音楽かけながら楽しい、
楽しいですよね、
吹いてきたりして、
あ、気持ちいい、
そういうことですよね。ここで言う道楽って
庶民の楽しみですね。
なんかやっぱサステナブルファッションっていう時にサステナブルに作られたプロダクトを買うのがなんかサステナブルファッションの実践だって思われがちですけど、まさに今向こうさんがおっしゃったように自分が持ってる服を直すとか、あとはなんかなんだ、長く着るとか、
撫でるとかね、
撫でる、めでるとかねなんかそういう服との関わり方をサステナブルにするっていうのがサステナブルファッションの実践で、プロダクトの話じゃなくて態度の話だと我々は思っていて、でそう思うとサステナブルのアイテムって高くて買えないじゃんっていう話にそれだけじゃないよと言いたくなるっていう、
そうだった。私はさらに広げちゃうと、最初の方に服はもともと家で作られていたっていう、まあ、一番最初の頃かな書いてあって、やっぱこういろんな資本主義経済が発展して買うものっていう当たり前も投げかけてるじゃないですか最初に、だそことも通じるものがあって、そっか、別にファッションって買って楽しむだけじゃないんだなと、
ね、なんかちょっと話広がっちゃうんですけど、去年あの屋久島に行った時に屋久島で自給行って、まあ、自給する衣ってって意味で自給衣っていうプロジェクトをやってる方たちがいて、あの島の中でコットン育てて、まあ、それで結構時間をかけて服を作ろうという、で染めとかもやっていて、それをやってる方たちが言ってたんですけど、今って基本そのお金を労働で稼いで、でその労働で得たお金を使って物を買うっていうのが普通じゃないですか。でまあそれはそれでいいんですけど、でもその直接物を作るとか、まあ、食べ物でも何でもいいんですけど、直接自分が着るものや食べるものに自分の時間を使って作ってそれを直接手に入れるっていう、直接生み出すことに自分の時間を使うって贅沢ですよねっていう話があって、
飲み物とかもそうですよね、
編んでますよね、ゆかさん、
すごい喜びを感じました初めてあの大物を編んだんですけど、この冬
何やったんですか、
セーターを、
大物だ
あのその名も諸行無常ニット
その名も諸行無常
ニットになるっていうこと、
いやそのニットってやっぱあの布白とかあの生地のものって切って縫い合わせてやるから、もう作ったら基本その形じゃないですか、まあ、多少のこの変更はできるけど、でもニットってあのほどいたらまたゼロから違う形にすることができるっていうことで、今この瞬間この
毛糸は、はい、
あのセーターの形をしているけれども来年は違うかもしれない商品
である
という
なるほど、
変わり続ける、
はい、余談でございました
でもあの本の中に書いてあるゆかさんのあのおばあさんのコートでしたっけ、はい、をなんかこうずっとこう着続けるためにちょっと高いけどあのお直しをして、はい、あの大切に着ていくっていうストーリーもすごい私
好きでした。そうですね、それは本当にもうお金と価値とみたいなところはすごい、なんでしょう、なんか普通に買って新品を得る以外のその喜びというかがありましたね、その祖母のなんかすごくなんでしょう、ちょっとサイズの合わない肩パッドとかめっちゃ入ってるあのコートを一応受け継いだんですけど、これのままじゃちょっと着られないなと思ってあのお直しに出して いい形にして、うん、それからもう10年くらい着てるかな、う
ん、素晴らしい。
冬になると登場する、はい、場おばあちゃんコート、
はい、なんかそのか服との関係値の築き方みたいなのはすごい学んだし、私がなんかすごいあなるほどなと思ったのが、そのまあそのリサイクル率の話、まあ、タイトルにもありますけど、どこへ行くのという洋服手放した後にっていうことも結構書かれてるじゃないですか。で、まあ、そうするとなんか手放すことをまず悩んでみると買い方が変わるっていう考え方って、なるほどなと思って、なんかそのリサイクルボックスに入れて、単一素材だったらもしかしたらね、リサイクルできるかもしれないとか、いろいろなんか付属がつきすぎてきたなとかっていろいろ知識が増えると、でも確かにそれを考えたら買い方も変わってくるなと。
今私が笑ったのは、はい、ゆかさんのストーリーでブリングのボックスに入れるためにブリングボックス探して銀座の街をサンタクロースみたいなところを歩いたってくだりを思い出して
そうですね、あのブリングってあのジェプランっていう会社がやってる、はい、あのポリエステルの服をそのまままたポリエステル繊維に直すっていう、直すというか、まあ、生まれ変わらされるっていう技術を持っているところに、寄付というかあの回収してもらうためにもういい感じに引き古したポリ 100% の
ポリを選別して
選別してもう家族中から集めてそれをこうなんかしょったら結構サンタさんみたいになってその時銀座に行ったらなくて、あの 回収ボックスがなくて、その後丸の内まで歩いたかな確か。なのであの辺をサンタさん状態でしばらく本当 2,3 時間使ってぐるぐるして、最終的にそうですね、東京駅の切手の中の店舗に、
あ、
は
い、やったなるほど。なんか ここには そういう、まあ、割と専門的な、まあ、サステナブル素材の一長一短みたいなことも書かれていましたし、うん、その今お話しいただいたようなこう買い方、生活者としてどういう態度であるべきかみたいなことも書いてあると思うんですけど、なんか書いてる時にどういう人が読むのを想定して書かれたんですか？
うん、なんか、まあ、やっぱ多少ファッションとサステナビリティのことに、まあ、すでに興味がある人には向いてると思います、うん、でもなんか正論はお腹いっぱいで、もうちょっと現実的な何かが欲しいとか、うん、もうちょっと知識が欲しいとか、そういうモヤモヤがある人に向けてちょっとでもモヤモヤが前進しますようにという、モヤモヤは消えないだろうけど前進しますようにと思って書いたのと、あとこう私普段いろんなとこでなんか登壇させてもらう機会があって、例えば高校とか、うん、なんか産地とかこういろんなとこでお話しすると、ファッションっていうキーワードにちょっとアレルギーがある方ってやっぱいらっしゃるなと思って、うん、ファッションっていうと、あ、ファッション私全然わかんないんでみたいな、うん、でも、はいはい、服はみんな着てるじゃないですか、はいはいはい、衣食住っていう言葉もあるし、だからそのファッションには興味ないわって思ってる方にも読んでほしいなと思って、うん、だからタイトルにもこの服っていう言葉を使って、そのサステナブルファッションっていうとやっぱこうちょっと遠くのものに思うので、うんうんうん、服を着る全ての人に向けて書きました。
なるほどなるほど。なんかよく私と向こうさんも話すんですけど、誰に向けて書くかによって難しさというあのなんていうの、
うんうん、
難しいものを難しいまま届けるのって怖いじゃないですか、
うんうんうん、
なんか分かりやすく噛み砕いて、うん、それこそゼロ答えをちゃんと言ってあげた方がいいのか、もうちょっとこうでもそれだと知識のある人にはこう学びにならないからどうしようってすごいよく迷いますよね、うんうんうん、我々
その説明で鎌田さんのこの説明ですごい分かりやすい、あんまり言うと本
そうですね、ネタバレになっちゃうから
でもぜひ
ちょっとだけにしてください。
木村さんのストップが
ちょっとだけにしてくださいね。
あと一個だけ言うとあのその高校生とかから何を結局買えばいいのっていう質問をいただく中で、
うん、
カメラ屋さんの例を出されていてはいはい、はい、私これすごい腑に落ちて
うんうんうん、うん、
ですよね。
そう、なんか私がカメラを買いたいと思った時に、はい、ヨドバシカメラに行ったらいいよと言われて、言っていいのかな店員さんにカメラ探してますって言うと、まずあなたはどんな写真を撮りたいんですかみたいな感じで、ただいい感じに写真撮れればいいんですみたいな。でもやっぱりファッションもそういう気持ちになるんじゃないかなと思って、やっぱりこうおしゃれをするって結構ハードルが高い この本の冒頭にも書いたんですけど、服ってその望んでも望まなくても選んだ結果を人にさらすことになるじゃないですか、
うん、確かに言われてみればそうですね。そう
言われるとすごいドキド
キ。家の中とか食べてるものとかは隠せるけど、もう服は常にさらされてて、しかもジャッジされるっていう超恐ろしいもので、うん、それを楽しいって思える人は実は結構少なく、
うん、
でそこにさらになんかこう身なりも綺麗にした上でサステナビリティも考えてねって言われるともうしんどいんじゃないかと思うので、うん、まあそのこうさらに苦しくなるんじゃなくて、あこういう風に見てみたら、うんうんうん、あじゃあ自分はなんかこういうポイント大事だからこういう風に選ぼうかなみたいな前向きな参考になりますようにとは願っております。
なんか向こうさんがこの前あのサステナビリティ推進室に赴任された新入社員へっていうエディターズレターを書かれてたんですけども、私はまさにそういう人たちがまずこれ一冊読んでくださったら、なんかそのまあ実務に使えるボキャブラリー、なんか必要なボキャブラリーもまず全部入ってるし、なんかこう迷うべきポイントみたいなのもあのまとめられてるのですごくいいんじゃないかなと。
そしてでもさらにプロ、
はい、
3年生サステナビリティ推進して3年生5年生6年生とかも役に立つ、なんかセールについて考え直すとか、
うん、
ある意味多分業界の人は最初考えにくい当たり前になっちゃってる、うん、それの状態化について考えるみたいなこととか、うん、なんかこう1年生プラス先輩たちの意外と伝わってですが、すごく優しい書き方なんだけど、脱成長ではなくポスト資本主義に思いを馳せるみたいなこう木村さんが好きそうな
私も多分皆さん、ね、好きそうな、
うん、あすいません私が喋っちゃった
キーワードが出て
その辺のバランスはなんか結構こう大人にも大人っていうか、はいはい、サステナブル中上級者も意識したとこありますか。
そうですね、あの今鎌田がこの本は服を着ている全ての人に読んでほしいと思いましたけど、うんうん、やっぱりこう書いてる時になるべくこう取り逃さないように文章にしようと思ったのはやっぱり自分が感じたこと で鎌田も私もこう15年くらいかなこのサステナブルファッションみたいな15年生なんですけど
15年悩み続けて
15年間迷い続けてるんですけど、あのその中でやっぱり感じてきたことみたいなのをなるべくこうちゃんと言語化しようと思って、でもやっぱりこうサステナビリティに限らずやっぱこう正義を語りがちというか、やっぱりこう大きなこうイデオロギーにこう回収されがちというか、よく聞くフレーズにこうなんか収束していきがちではあると思うんですけど、お二人もあの文章を書かれる方なのであの そういうところにこう巻き取られないようにみたいなのすごい
分かる、
気使わないと巻き取られちゃうじゃないですか、だから巻き取られちゃうないと危ないと思って、じゃあ自分が感じていたのはこれじゃないって思って、なんかそこからこうちょっと一歩あの意識して遠ざかるみたいなのをやってきたので、結構自分かなと思います。そのだからあの初心者の時の気持ちをまあ覚えて、初心者というかまだ初心者ではあるんですけど、なんかその年の気持ちも思い出しながら、まあでも最近特にあのユニステップスでいろんなプロジェクトがあって、そこでみんながいろんなこうステークホルダーからいろんな情報を仕入れてきて、で知識のこう量も質も上がっているよと私はあの旗から見ていて思うんですけど、まあそういうのもこう効果的に入れていけたらいいなというなんか葛藤の末っていう
感じ
です
。なるほど、感じました。それ
軽く感じました。
ありがとうございます。軽く感じました。すいません感じました。
あの、まあ、そろそろちょっと前半お時間なんですが、
はい、
ちょっと私その買い方の話をマジあのマジで
マジであ
の本当ずっと話したいぐらい、やっぱ私も悩むんですよ。
そうですよね。
なんかやっぱファッション業界にいなかったら多分もうちょっと選べ、なんかこう本当に必要最低限のものでよかったかもしれないけど、うん、やっぱ知識が増えてコレクションにも行くようになって、デザイナーのことを知ると買いたくなっちゃうんですよ、うんうんうん、そこで向こうさんにお伺いしたいんですけど、
ちょっと待って
向こうさんはそのサステナビリティの知識を増やしされた今と昔と買い方って変わりましたか。
全然変わりましたね、やっぱり。あ、まあ、それはでも年齢もあるのかもしれないけど、やっぱりも基本業界長いと応援消費みたいな気持ち
が、うんうんうん、そう、それが大きいんですよ。
で、
うん、
展示会に行ったらやっぱり何か一番か 彼女彼らが作りたいと思ってるデザインを買っちゃうみたいな、うん、いうとこが強かったけど、やっぱそこに本当にそこは必要かとか、
うん、
あのさらに頑張ってるからプラスアルファの何かを求めて商品を見るようにはなって
今いる、うん、なるほど、
え、答えになってますか。でもそうすることによって、自分のワードローブがよりなんかもうより整理された。やっぱりもうごちゃごちゃしてた、もっと、
うん、それってデザインでおっしゃってます、それともその環境、どれだけ環境配慮型の設計をされてるかまで。
全然考えてなかったもん私正直、うん、あのこのキャリアの初めの23年生としては23年前とか、うん、正直考えてなかったから、あの買うときはもうデザイン重視、値段重視、でもそれにプラス選ぶ時の選択肢というかチョイスの理由が年をごとに増えてって変わってった
っていう感じです。長く着られるかっていうところをもっとシビアに見てるっていう感じですか。
結果的にはそうかもしれない。なんで私たちが
大変だと思うけど、はい、質問していいですか。
めっちゃ悩んで悩んで
た。木村さんのその葛藤ポイントをなんか知りたくて、はい、そのデザイナーのいろいろあの話を聞いたり、はい、ストーリーを知るとそれを買いたくなるっていうのはすごい素敵なことじゃないですか、
うんうん、
でその上で葛藤するのはそれで必要以上に物を持ってしまうみたいなことなのか、
うんうん、
例えばじゃあそのデザイナーが作る服がいわゆる環境配慮型の素材みたいなことを選択してなかったり、はい、デザイナーがそこにあんまり関心がなかったりしてもでもクリエーションとして素敵だから買うっていうことがいいのかみたいな悩みなのか、
両方ありまして、
両方、はい、
やっぱその必要以上に物を持ってるなっていう自覚はあ、
うんうんうん、
あるファッションだってもう本当最低限、例えばアニエス・ベイのボーダーとリーバイスのデニムとエルメスのパンツとみたいなそういう本当いいものをこう揃えていくっていう選択肢もあるんだけれども、そうじゃないやっぱり今心が動いてしまって、それが別にその素材とかを重視しなくても買う時がある、
うんうんうん、
いいのだろうかと思ってます。
あ、でも私それはめっちゃいいと思いますって言っていいかもいつも迷うけど、うん、でもやっぱりその服との関係性が大事で、そこの服や服を生み出した人へのリスペクトがあって買うわけじゃないですか、はい、それってなんか消費してないと思うんですよね、うん、でもちろん自分がなんかそんなに必要じゃないけどでもなんか関係性的に買わなきゃとかだったら辛いですけど、
うんうんうんうん、
そのデザイナーがすごいかっこいいと思ってあ素敵と思って買うのであれば、そのきっと着てる間は大事にするし、うん、自分が着なくなってもゴミ箱には入れないだろうし、
確かに確かに、
すごいリスペクトを持って服と関われるすごくいい出会い方、そのデザイナーの話を聞けるって、うんうん、やっぱなかなかそういうチャンスってないじゃないですか多くの人には、はい、でなんかそのファッションに注げる愛の総量が人によって違う気がするんですけど、うんうんうん、たくさん物を持っててもずっと長くこうたくさんの服を大事にしてる人っていらっしゃるじゃないですか、はい、でそういう人はそういう人で素敵だし、でももしそんなに物いらないんだけどなんかいつも同じ服着てちゃいけないかなとかのプレッシャーでどっちでもいいもの買って、
うんうんうん、
でもなんか愛もないみたいな感じだと辛いから、
なるほど、
そういう人はもっと量を減らしてもいいんじゃないって言ってるんですけど、うんうん、人によってその注げる総量が違うんで、うん、
そっかそっか、
注げる人はめっちゃ注いでもらったらいいと思うんですけど、
じゃあこう愛してる服が増えていくことは別に
いいと思います、
はい、いいですか。
なんかそのクリエーションへのなんかリスペクトとサスナビリティってこうなんかこう対立するなんか概念だと思われることもたまにあると思うんですけど、やっぱこうやって、ね、悩まれる人もいらっしゃると思うんですけど、なんかそこは別に両立できるんじゃないかなっていうふうに、なんか今の鎌田からのあれでやっぱりリスペクトがあるかどうかとか、やっぱ関係性の話なので、その愛の総量が多い人は
なるほど
いいじゃないですか。
ありがとうございます。すいません、なんか贅沢にも私のお悩みコーナーにしてしまいました。
でもその手放し方ができ私塔が境ボックスっていう大きな方があって、はいはい、毎シーズン出しては眺めて戻すっていう10年ぐらい繰り返して
たんですね、
まあ、絶対捨てられないもちろん、
うん、
でもやっぱ悩んでたんですよ。でも最近リユースマーケットにも本当に勇気を出して出したんですよ、
うん、
そしたら羽ばたいてって大好きな動画と大好き、
うんうん、
それはそれでいい経験だったから羽ばたかせる
そうです、時期が来たら、
時期が来たら、
時期が来たらあの羽ばたいてもらって、うん、確かに、はい、ありがとうございます。すごい使用の回にしてしまってすいません。はい、じゃあちょっと前半はこんな感じで、お二人お付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。